鳥上木炭線工場に現在も保存されている2基の核炉は、古代より続くたたら製鉄の技術をもとに近代化を図ったもので、最終形であり、たたらがこの最後の輝きを放った当時を今に伝えています。奥出雲地方には、江戸時代末まで田辺家、桜井家、糸原家、僕ら家など、日本を代表する大手製鉄業者が競ってたたらを吹き、日本の製鉄の一大中心地を築いていました。この地に製鉄業者が集まったのは、古くからこの周辺で良質の砂鉄と燃料となる木炭が大量に取れたためです。たたらは粘土で築いた箱型の炉に、原料の砂鉄と木炭を交互に挿入して鋼鉄を生産するという、およそ1400年前から続く製鉄技術です。江戸中期以降、この地のたたら経営者は、まるで現代の企業のように、大規模かつ効率的な組織を作り上げ、日本全国に鉄を供給していました。しかし、明治後半からは、洋式技術を用いた官営の製鉄所が稼働し、鉄の輸入もあって生産が激減。大正年間にたたら経営者は軒並み廃業しました。そうした中、この鳥上木炭線工場は1917年、大正6年に設立され、安木鋼の原料である木炭線の生産を各炉で行いました。各炉とはたたらを近代化し、生産性を向上させた施設です。これまでのたたらは創業ごとに炉を築いては壊しますが、各炉は耐火レンガで炉を作り、連続操業が可能でした。現在、この場所に保存されている各炉は、1918年築造のものと、52年に技術改良した新型各炉です。安木鋼の原料を供給するため、戦後も稼働していました。1961年には、原料砂鉄の生産性向上と合理化が図られ、年間3800トンもの木炭線を生産しています。ですが、将来にわたる木炭の安定供給が懸念される一方、新たな製錬技術が開発されたために、鳥上木炭線工場は役目を終え、65年に砂鉄と木炭を使用する日本式の核型溶鉱炉の火を消しました。この2基の核炉は、現在国の登録有形文化財に登録されています。一方で、この鳥上木炭線工場に隣接する形で、現在も国内で唯一火を灯し続けているたたら製鉄が存在します。日東穂たたらです。日本刀を作るには、玉鋼と呼ばれる特別な鋼が必要です。現在全国におよそ250名の刀匠がいますが、そのすべてに玉鋼を提供している国内唯一の場所。それが鳥上木炭線工場に隣接する日東穂たたらです。日本刀はたたらから作られる玉鋼でしか作ることができません。鉄鉱石から作られる溶鉄では純度が異なるため、日本刀としてうまく鍛えることができず、完成しても模造刀として扱われます。つまりたたら製鉄が途絶えてしまうと、日本刀も途絶えてしまうのです。そこで1977年に日本美術刀剣保存協会が日本刀に関する伝統技術の保存のために文化庁補助事業としてここ鳥上木炭線工場にたたら製鉄を復活させました。この時点でたたら製鉄の技術を継承していた村毛と呼ばれる技術責任者たちはすでに皆高齢でたたらの技術が完全に途絶えてしまう瀬戸際でした。奥出雲町でたたらが奇跡的に復活できたのは、たたら製鉄の中心地帯であって、戦前に靖国たたらとして軍刀を作るために、一時復活した際に築かれた高殿や地下構造が現在地に残されていたためです。また、全体の詳細な図面が保存されていました。靖国たたら時代の阿部村毛、久村村毛がご健在であったことも大きな要因です。現在はお二人に弟子入りした方たちが村毛を継いでおり、さらに数名の方が村毛養成員として日々技術の研鑽に励んでいます。